皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾ナコードで心理カウンセラーの渡辺大樹です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、明けましておめでとうございますっていう挨拶はしないぐらいのね、日にちになってきましたけど、まあ諸説ね、何日までとかいろいろあるようですけども、もうあんまりね、明けましておめでとうございますっていう感じではね、なくなってきたかなと思いますが、もう10日、11日経ったというわけですよね。どんな新年を迎えていますか、皆さんは。今年ね、1年、どんな1年にしていきたいですか。先週ね、今年の漢字一字でってことでね、専門家の線っていうのを決めて、お話ししたんですけど、そういう意味では今年一年、こんなこう専門家としてプロとしての、実績と、こう自分の中でのプロ意識と、そして実績という結果と、で、プロとしてこう、なんていうかな、外側から皆さんからもこう評価されるというか見ていただけるというか、まあそういう状態にね、なれたらいいなーって思って線にしたんですけども、なんかね、そもそもどんな一年で終えたいかっていう、なんかその状態までをちゃんと決めれてなかったなーっていう気がして、なんか意味わかりますかね。で、そうなんですよ。っていうのも、なんかね、その心理学を学んでるね、そのコミュニティの方で、明けましておめでとうございますの由来って知ってますかっていう話があって、で、明けましておめでとうございますって挨拶ありますよね。で、諸説ね、もちろん由来なんで諸説あるんですけども、ある説によると、明けましておめでとうございますというのは、予祝であるということなんですよね。はい。予祝。まあ、あらかじめ祝うと書いて予祝ですけど、日本の文化って、このね、予祝の習慣とか文化って結構あるんですよね。で、その一つが明けましておめでとうございますだと。僕はね、その、新年が、なんか明けたからおめでとうっていう、今に対するおめでとうっていうかな、その明けたことに対するおめでとうかなと思ってたんですけど、どうやらいくつかまあ説があるようで、まあ、新年を迎えてね、おめでとうっていうのもありつつ、今年明けたその新年が、いい年になりましたと、今年も幸せでしたおめでとうっていうね、今年一年の、おめでとうも先に言っちゃう、その思いがこもってる、そんな挨拶らしいです。なので、まあ、昔の人たちはですね、明けましておめでとうございますと、年初にね、新年に挨拶しながら、今年一年もいい一年でしたねって先にお祝いしている、そんな文化やったりもしたみたいですっていう話を聞いてね、明けましておめでとうって予祝なんやって、今年一年いい年になるかなどうかなじゃなくて、いい年になりましたねおめでとうって先に言っちゃう。日本でもね、なんかいろいろお祭りとかあるじゃないですか。なんか豊作を祝う祭りとかね。ああいうのも、やっぱり先にね、今年も実り豊かな一年になりました。神様ありがとうとかね、いう風にお祝いしてるわけですよね、先にね。ああ、そんな文化やったんやなと思って。で、なんかそんな話聞いて、今年一年の感じって言って、なんかどうありたいかは願ったけど、今年一年がなんか、幸せ、で、終わるとか、幸せで終わるっていうかな、なんていうかな。なんか自分がどんな状態でこの一年過ごしたいかみたいなところの意識はちょっと薄かったような気がして、あそこなんかね、決め直したいなーって思って。皆さんはどうですか？僕で言うと、まあ去年、2025年はすごい頑張ってる一年でした。いろんなこと挑戦したし、新しいこととか怖いこととかね、やって、自分の幅をね、広げた一年だし、結婚相談所も始めて、新しいことにね、取り組んだ一年、やったなーって、すごく思って。で、これを、研修とかその学びを次に生かそう。で、結婚相談所も始めて、で、自分たちのね、自分たちだからできる サポートとかサービスっていうのを確立していきたい、やっぱその自分たちの思いをね形にしていきたいっていうので頑張ろうっていうエネルギーがやっぱすごかった。で、すごかったんですけど、その頑張ろうが、なんやろな、ちょっと追い込むような感じ、やらねば、みたいな。やらねばダメだっていう。うん。自分を追い込んでしまうようなエネルギーでも頑張ってたなって思って。それぐらい2025年は走り続けてたって感じなんですけど、もう走り続けてたせいで、もうなんか、止まってはいけないみたいな感じに正直なってたなーって。うん。で、これも言いながらやばいんですけど、なんか幸せ、このままでは幸せになれないぐらいの、なんか無意識の感じもあったような気もするんですよね。不思議なんですよね。いや、幸せになりたいし、幸せでありたいんですけど、質問されたらね、あなたは幸せになりたいですか、幸せでいたいですかって言ったら、もちろんって答えるんですけど、でもどっか幸せになろうとしない自分みたいなのもいたりとかして、あ、これってそういうことなんやって。いや、だからね、なんかほんま身をもっていろいろ経験させてもらったなーって思いますね。なんか僕があんまり気持ちがこう、僕の自覚的には気持ちそんな上下バンバンするっていうよりは割と安定してるかなーって日頃ねいうのが思ってたんですけど、2025年いろいろやり尽くしたせいでというか、まあおかげででもあるんですけど、もうなんかこううわーってもう揺れ動きまくりまして、だからなんか落ちる自分っていうのもなんか初めて、でもなんか自覚して、あ、こんなことなんの自分みたいな、なんかもう幸せになれないみたいなね、なんか思い込み、やらねばやらねばになって行動ばっかり伴って、なんか気持ち置き去りみたいな、こんななんか状態なるんやーみたいな、なんかもうそこも新しい自分と出会ったというか、なんかそんな期間を過ごしまして、で、この一週間ですげえ変わってきたんですよね。なんかこう、アップダウンっていうのも感じながらしばらく過ごしてたのが、この一週間は、アップダウンというよりは、なんかこう、じわっと緩んだというか、じわっと上がったっていうか、ちょっとね、感覚変わってるんですよ、体の。前は体がキューってなんかこう肩上がる感じというか硬い感じもしてたんですけど、最近は体が緩んでる感じというかリラックスしてる感じっていうのも感じてたりとか、なんかこう幸せっていうものを感じられたりとか、なんかこう大丈夫っていう感覚やったり、幸せ楽しいとかね、なんかその感覚が増えてきてるのをね、じわーっと増えてきてるのを感じてて、この一週間は、まあその一緒に学んでる仲間の方に、こう、助けてもらうとか、そのなんか、話聞いてもらったりとか、アドバイスもらったりもしつつ、で、ユミにもね、いろいろね、話せました、正直な気持ちとか、こうやって考えてるよとか、今こんな感じよっていうのも、素直にね、そう。なんか今日ね、後で素直っていうワード出てくると思うんですけど、素直って自分の気持ちをそのまんま打ち明けたり話したり大事にすることって素直だなって思うんですけど、僕も今感じてる気持ちとか、こんなこと思ってるよ、考えてるよっていうのを素直に弓だったり、他の友達だったりとかね、話したりもできました。で、毎日の習慣からもうちょっと変えてみました。朝起きると、朝起きたら何やろ、まあ水飲みますね。水というかちょっとお湯にして飲んで、ほんで、2分間のストレッチで体ほぐして、で、お家に神棚があるんでね、神棚にはね、アマテラス大御神のね、お札とですね、あと、雨のうずめの御事のね、まあ、ちょっと動画でもね、アップしましたけど、お札もあり、そして、初詣でね、いただきました、春日大社、奈良のね、春日大社の近くにある、夫婦、夫婦大黒 殿とかだから大黒社とかだかな、っていうところのね、あの夫婦でね神様祀られてるね、神社ありまして、そこのね夫婦のね、お札をねいただきまして、夫婦円満とね、結婚相談所のねご縁の成就というのを祈願して、いただいてきました。それがね祀られてまして、その神棚に手合わせて、お祈りして、でお祈りしながらね、あのほおぽのぽのとかねちょっと唱えてみたりしてね、ありがとうごめんなさい許してください愛していますっていうね、もう唱えたりして、ほんでそのね斜め下にある書道のね作品心っていうね、これも YouTube でアップしましたけど、心の前に立ち、ちょっと目つぶりながら自分の心臓にね手を当てて、心のね心臓の鼓動っていうのを感じる、感じて、あの心理学のねワークであのゲットした自分のおまじないをねかけたりとかして、そんなねルーティーンですよ、ルーティーンをちょっと意識的に意識的に、取り入れてみて、そしてワークもね、ちょこちょこっとやって、ほんで散歩もね今までねちょろって言って帰ってきてたんですけど、もうちょっと行こうと思って15分以上はね歩くようにしました。まあ朝の散歩ってねやっぱ日光をね浴びて太陽の光でねセロトニンっていう幸せホルモンがね出るなんて言いますけど、もう幸せホルモンね欲しいなと思って日光浴も兼ねてね散歩しますよ。で歩くっていいですよね、歩いてる人はねうつ病になりにくいなんて言いますからね、歩くってねすごく健康に大事やなって、ね、歩くっていうことで人生をね前に進める、歩んでくっていう体にも効きますからね。そう、散歩は改めて大事だなと思ってちょっと15分以上ねやるようにしてみたりとか、なんかその習慣っていうところも見直したりしながら自分に優しくね過ごす、でそんなこともね意識して過ごしてみつつ、うーん、で今週その結婚相談所の方の面談カウンセリングの方とかも結構多かったんですけども、でもねなんか毎回パワーもいただいてて、なんかそのパワーもらってるなっていう感覚も嬉しくて、だからもうなんか卵が先か鶏が先かっていうか、なんかもうよくわかんないんですけど、なんか全てが好転していき出したというか、なんか歯車が噛み合ってき出したっていう感じかなっていうのをすごく感じてて、相談所の方もなんかすげえ楽しいなって、関わるのがね、関わらせてもらうのがすごい楽しいし、成婚っていう成果に向かって一緒に頑張っていく、そのもうなんか過程がそもそも楽しいなっていう、なんかその楽しいって感じ。うん、ちょっと成果を上げねばとか、あのサポートせねばっていう、こうやらねばならないっていう、こう自分のプレッシャーだったり追い込み方だったり、まあそのねプロ意識みたいなのが、プレッシャーという形でなんか作用してる感じもあるんですけど、なんかこう真剣にやるからこそちょっと力が肩に力入ってるっていうね感じも感じてたんですけど、振り返るとね、でも今週はあなんかすごい楽しみながらやってんなっていうのを感じて、それがすごい嬉しいし、楽しみながらやってることってうまくいきますからね、だって楽しいし、楽しくてやっちゃってることっていいエネルギーですよね。うん、なんかねそれを感じ始めて、あ、そうそうそうみたいな、そうそうこれこれっていう感じがしてきてるというか、それを感じて嬉しい一週間っていう感じでしたね。だからまあ何が良かったんかってわかんないし、結局難しい、ですけど、まあ全部いいんでしょうね。仲間にシェアしたことだったり、ユミも含めてね、いろいろシェアして素直に気持ちを伝えたりとか、自分の素直な気持ちに気づいてあげたりすることだったり、いろいろ朝の習慣とか見直して自分を整えるっていうことをすごく意識したことだったり、会員さんとのやり取りの中でいろいろ気づかせてもらったり、僕自身が勇気をもらったり、あとはそのなんていうかな、サポートすることで自分もサポートされるっていうか、そういうね 関係もあるので、なんかいろいろ忙しく過ごしてた1週間なんですけど、結構なんか整う1週間でもあったなっていうのが、なんか新発見というかね、なんかね面白いなって思って、でもう一個ね、何かあるとしたら、やらないっていうことをやってみるっていうのもね、良かったなって思います。もうちょっとやらない習慣、継続してみようかなって思ってるんですけど、これねみんなもやってみてほしい。なんかやらねばならないことに支配されている人がもしいらっしゃったらね、あの僕らの活動とか仕事とかとは直接関係ないんですけど、なんかいろいろ学んでるコミュニティとかいうのもありまして、でそこでなんかなんやろな、自分がやりたいからやってる、参加したいから参加してるはずやのに、なんか参加せねばならないとかやらねばならないみたいな感じになっちゃってる自分がいて、ほんまは今ちょっとそれご勘弁、いやもう今それのこと考えられないですって感じやのに、なんか次もやらなきゃみたいな、行かなきゃとかね、やらなきゃみたいな感じになっちゃってるのがすごい変やなと思って、やりたくないです、今そんなこと考えてられませんってそのまま言いましたそのコミュニティの方で、今無理ですみたいな、で自分でもそれを許してね、ですると、あ今そういう状態なんだねって受け入れてくれたのがすごい安心やし、なんか勝手にやらねばならないみたいな感じで思ってんのがなんかしんどいなってなってたんですけど、あやらなくてもいいんだって思えるだけですごい楽なんですよね。実際やるかやらないかもはさておき、まずやらないっていうところに立ってみる。で、まあ、やらないをやってみる。やらないを続けていくと、いつかやりたくなったりもするんですよね。なんかそういうことないですか？例えば、なんか掃除とか、毎日掃除すんの嫌やわーって思いながら掃除してるとするじゃないですか。毎日毎日掃除せなあかん。じゃあ一回やめてみたらっていう、ね、一回やめてみる、一日やめてみる、二日やめてみる、三日やめてみる、やらない自分を一回試してみる、味わってみる。でそれでね、いつかなんかそろそろやってもいいかもとかなったりするんですよね。もうちょっといろいろ気になってきたぞとか、もうそろそろなんかむしろ掃除したいわとかね、今までやらねばとか、なんかやらなあかんからつって、なんかいやいやエネルギーでやってたのが、そろそろしてもいいぞっていう、なんか自分から湧き出てくる掃除したい欲とかにね、なったりするんですよね。で、これは、やらないを一回やったからこその、この境地ですよね。で、僕もさっきのそのなんか、やるやらないみたいなところで、やらなくて OK っていうのに振り切ってみたら、ああ、まあやって、でもいいかみたいな感じにちょっとなってきたりもしてしつつあるのを感じてて、まだもうちょっとねやらない期間楽しもうと思ってるんですけど、なんか楽しむぐらいでもいいかなと思ってて、やりません、一旦やりませんって言って、やらない習慣ですって言って、なんか負担に感じてたりとか、なんか日々のルーティーンでこれ毎日やらなあかん、あれしんどいなとか、これがなくなったら楽になるのになとかね思ってることを一旦やめてみるっていうのもね、一つ実験してみてもね、いいんじゃないかなって思います。こういうこともね、素直ってことなのかなって思いますね。やりたくないなとか嫌だなっていう気持ちに素直になってあげる。それでもやらないといけないこととかあるし、社会で生きてる以上自分だけのね、思いだけじゃ成り立たない。仕事でね、かかってる人もいる、家族でね、協力しないといけないこともあるなので、そういう部分はもちろんあるんですけど、でも自分が感じたことって自分がね、一番身近で分かってあげられる存在なんでね、ちゃんと分かってあげる、尊重してあげるって。だからやりたくないことがあったら、やらないを選んであげる日があってもいいと思うし、じゃあ3日ぐらいやらんとこうよってね、許してあげるのもいいんじゃないかなって。そうすると、やりたさって出てきたりするんですよね。内側から来る。そろそろやってもいいぞ。なんか被害者になってたけど、やりたないって言って嫌だってなってたけど、嫌だが叶ったら、ちょっとやってもいいかもってね、なってきたりも する。まあそんなこともね、いろいろ感じながら過ごした一週間で、なんかこう、まあ自分のこう体を使ったなんかもういろんな実験をさせてもらった一週間というかね、なんか状態が変わりつつあるのをすごく感じています。うん。で、なんでこんな話になったんか忘れてしまうぐらいなんですけど、まあ状態、この1年間、なんかどんな気持ちで1年終えたいですかっていうのが、先週の段階ではなんか思い至ってなくて、こう自分がありたいっていうのは決めたんですけど、そうしてどうすんのって、なんかその専門家っていう、そのプロっていうあり方で、それでどんな気持ちなんていうところまで、描いてなかったなーってなんか思って、そう。どんな気持ちで、どんな気分でこの一年終えたいですか？この一年を振り返りです。振り返りたいですかって、この2026年の大晦日にね。って思った時に、今ね、なんかすごい幸せとか、喜びとか、自信とか、感動とか、の感じをすごいなんか浮かべてます。先週の段階ではここまでなんかこう湧き上がってくる感じでは思えてなかったかも。この一週間いろいろ整えさせてもらいながら、自分のいろんなんかこうなんていうかな、いろんな自分見させてもらったというか、でね、関わらせてもらった人たちとの方々とのね刺激も受け、ああ、なんかなんやろな、うん、こうたくさんのね人とのご縁に恵まれて、感動っていうのも一緒に分かち合ってね、大きくまた一歩を踏み出していった、なんかそんな一年なんだなーっていうのをちょっと感じます。うん、なんかこうであれたらいいなーって、うん、思いましたし、自分の人生自分のものなんでね、なんかいろいろやらねばならないとか、あれせなあかんとか、これせなあかんとかで頭いっぱいになって追われてるんじゃなくて、どうありたいかなっていう部分ね、大事にしたいなって、うん、思いました。まあ、ここをね思えるようになったのもいろいろ素直に慣れたっていうところも多いんでね、そんなことも知らんみたいな、どうありたいかなんて無理みたいな、やだって、そんなこと考えてられへんっていう人は、まず休むことが大事かもしれないですね。休んだり散歩したり、やりたくないっていうことをやらないっていうことをしてみたり、うん、が大事かなって思います。なんでこれを言えるかというと、僕もそんな経験をつい最近させてもらったからということです。うん、これも自分の幅を広げて、で同じようなね方がいたら、その方の気持ちに寄り添えるしね、もしかしたらこうかなって思えるしね、いやー、なんかこんな自分もいるんだっていうのをね、いろいろ感じさせてもらったこの今日この頃でございました。はい、というねオープニングトークでございました。いつもありがとうございます。こうやってね、思うがままにペラペラ喋らせていただいてること多いですけども、聞いていただいてね、ありがとうございます。一緒にね、自分を大切にしながら、自分の気持ちとね向き合いながら、ありたい人生をね生きていきましょう。はい、というわけで、ここからはねレターもご紹介していきます。後半ですね、よろしくお願いします。はい、匿名さんです。第670回でアンパンマン理論の初レターを読んでいただきありがとうございました。大輝さんから素直になれと助言がありましたが、まさに素直になれなかったせいか、旦那と倹約ムードになったことがありました。朝からやることに追われていた私がマイペースな旦那にイラついた形です。でも私素直になれません。小さい頃から周りの顔色ばかりを伺って生きてきたし、自分の意見を言うのも苦手です。夫婦関係も旦那は言えば概ねやってくれるタイプだとは思いますが、言わなきゃわからないのかよとも思いますし、何より言うことで自分も嫌な気分になるから、今は家事については自分のためにやっているような状態です。掃除は部屋が綺麗な方が自分が気持ちいいとか、そんな感じで。アダルトチルドレンのパターンテストではロストワンタイプでした。素直に取りに行けと言われましたが、その感覚がわかりません。 こんなに頑張ってるのを褒めて褒めてって旦那に言えばいいんでしょうか。私が逆の立場だったら鬱陶しいなと思っちゃいます。だからやらないんですが、大輝さんの言う素直になるってどういうことですか。はい、というねレターいただきました。ありがとうございます。素直になるってどういうことですかっていうねご質問ですよね。まあその冒頭のトークでも素直になるとはっていう話もなんかこう散りばめながらというか散らかりながらというか話した部分もあるかなって思うので、なんかそのあたりも汲み取っていただけたら嬉しいなって思います。まあ何なんでしょうね、素直になるってね。自分の気持ちや思いに素直になる。だからその匿名さんは、まあ、レター読ませてもらってすごいなんかその我慢を感じましたね。分かってもらえない、それこそやらなければならないことがある、本当はこうしたいとか本当はこうしてほしいとか本当はっていうのがなんかいろいろありそうにも感じるんですけど、それをもうあまり見ていなかったりとか、もう見ても無駄やと、どうしたいとかこうしたいとか感じてももう無駄やと思ってあまりもう見てない、なんかそんなことも感じましたね。素直になるっていうのはご自身の気持ちに素直になるっていうね、その褒めてて言うかどうかっていうね、そこはさておき、まず何感じてんのっていうのを丁寧に見てあげてほしいし、言わなきゃわかんないのかよってね言いたくなるぐらい、言わなきゃわかんないのかよって思ってるのは匿名さんのね心の声、ご自身に対する心の声なのかなっていうのもね感じました。自分の気持ちっていうのを分かってあげてほしいなって、それが素直になるの一歩なんじゃないかなって思いました。はい、レターありがとうございました。はい、というわけで今回の放送は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。まあ素直になるってねーねもうね、そうなんですよ、奥が深いというか難しいという言葉なんかあんま使いたくないんですけど、奥が深いなぁ、面白いなぁってなんか別の言い換えをしたいところなんですけどね、なんかもういろいろ感じます。まあ頑張りすぎの人は一旦手を止めてほしいですね。やらねばならないと思ってることをやめてみる、忙しい時ほど余白を作ってみる、勇気いりますけどね、手を止めたりするの頑張り屋さんな人ほど怖かったりするんですけど、その余白の中に大事なものがあるんじゃないかなって思います。はい、お聞きいただきありがとうございました。レターね引き続き募集しておりますので、放送の説明欄からぜひお寄せください。ご質問ご相談なんでも OK です。はい、では、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。